新型コロナウイルス感染症が経済に大きな打撃を与えました。時代は次の局面を迎えようとしています。私たちは次の一歩をどのように踏み出せばいいのでしょうか。東海地方にはこれまで数多くの困難を乗り越え、さまざまな分野で活躍し続けているものづくり企業があります。この番組ではそんなものづくり企業やものづくりを支える企業のトップをお迎えし、これまでいかにして未来を切り開いてきたのかをお伺いします。今回は中央加炭工業株式会社代表取締役社長竹山豊さんにお聞きします。鋳造から加工まで一貫製造で、自動車部品や産業機器部品、オフィス家具などを手掛けている鋳造メーカー、それが中央加炭工業です。トヨタ自動車の一次サプライヤーとして製造する自動車部品は1000種類にも及びます。さらに産業用車両部品、世界的に展開している産業用ロボットの部品など幅広く手掛けています。また長年にわたってオフィスチェアも製造しており、その実績を生かした一般家庭用在宅ワーク向けテレワークチェアやゲーミングチェアの製造販売もスタート。蓄積された経験と技術力で未来を切り開く中央加炭工業の戦略に迫ります。東海ものづくり大学開講です。皆様いかがお過ごしでしょう。東海ラジオアナウンサー森高俊です。ものづくり企業のトップに未来を学ぶ東海ものづくり大学、今回は中央加炭工業株式会社代表取締役社長竹山豊さんにお聞きします。竹山社長、どうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
製造する自動車部品だけで1000種類と、はい、でさらにオフィスチェアとか、まあ、いろいろ多岐にわたって製造されておりますが、はい、ものすごいラインナップですね。
もう一つのラインで500以上を超えるものを作っているので、はい、それが複数ラインあるとですね、うん、もう本当に何個あるのか分かんなくなるぐらい、はい、たくさんのものを作ってますね。
でありとあらゆる部品を、まあ、作ってらっしゃるんですが、自動車部品でしょ、産業機器、産業用ロボットの部品にオフィス家具ということで、これもともとこれだけの幅広さっていうのはあったんですか。
やはりメインは自動車部品が多かったんですけれども、やっぱりお客さんも広げていかないといけない、まあ、いろんな業界もちろん浮き沈みありますので、その上で、まあ、多角化もしていかないといけないというところで、鋳造としても複数の産業に対して、まあ、開拓をしてきました、うん、それで、まあ、創業者もですね、プラスで他の事業も多角化でやっていきたいというところで、オフィスチェアだって全く違うものなんですけれども、そういったものも手掛け始めたというふうに伺ってます。
そうですか。さあ、まあ、そんな中ですね、非常に長い歴史を持ちでして、79年ですか、
はい、
鋳造鋳物といっても、加炭鋳鉄、タグタイル鋳鉄、普通鋳鉄、まあ、これは多分社長の方が専門家なもんですから、ご紹介していただきたいんですけれども、いろいろあるんですね。
はい、一言でやっぱ鋳造鋳物って言ってもですね、いろいろあってですね、はい、正確な定義っていうのは、まあ、結構難しいなと思うんですが、まあ、溶かした鉄を、まあ、型に流し込んで、まあ、固めて作ると、うん、まあ、広い意味ではそういうことかなと思ってます。それで、うん、非常にそう言っても想像しにくいと思うんですけれども、はい、まあ、一般的には例えば鉄じゃないんですけれども、チョコレートだったりっていうのも溶かして型に流し込んで固めて作るっていう意味では似たような工法になっていますね。でその中でも、まあ、いろんな工法があってですね、まあ、我々中央加炭工業っていう名前で、加炭っていう名前が入ってるんで、鍛造のメーカーさんですかっていうふうによく聞かれたりするんですけども、はいはい、まあ、我々鋳造の中でも加炭鋳鉄というもので創業をしております、うん、ただ、まあ、現在はですね、いろいろと工法も進化してきていて、加炭鋳鉄よりもエネルギーも少ないですし、強度だったりも強いですね、溶けた鉄と、まあ、合金だったりを反応させて作る、うん、ダクタイル鋳鉄というものをメインにやってます。他にもアルミダイカストだったりとか、うん、アルミの重力鋳造だったりとか、まあ、そういったものも手掛けていてですね、世の中からこういうものが作れないかというところに対して、一番いい工法っていうのを検討してですね、しっかりとやっていきたいなっていうふうに思っています。
なるほど、はい、いろんなこう良さの特徴がいろいろあるわけですね。
はい、
まあ、当然自動車部品なんていうのは丈夫で 長持ちする方がいいっていうふうに当然思うんですが、はいはい、それにはどういう鋳鉄が向いてるんでしょうか。
やっぱりあの我々がメインでやってるダクタイル鋳鉄っていうのが一番やっぱ強度としては一番いいところだと思ってます。うん、何かっていうと硬すぎてもダメですし、硬すぎると逆にもろくなっちゃったりするんですね。だって適度な柔らかさというか、柔らかいって言ってももちろん触ったら硬いんですけど、まあ、しっかりと柔らかさを兼ね備えた強さと、
ということは硬すぎると、はい、すなわち割れてしまうとか、そうですね、ひびが入ってしまうとかっていうことですか。
はい、
難しいですね、はい、なかなか
難しいですね。
まあ、アルミダイカストのアルミ重力鋳造とか、はい、いろんな鋳造にも種類があるんですけれども、作るものによってこういった手法を変えていくということですね。はい、さあそんな中、鋳造から加工まで一貫して自社製造ということなんですが、依頼から形状材質の検討、設計を提案して型作り試作評価製品化と、いやーこれはまたむちゃくちゃ多い工程をスピーディーにやっていかないといけないということですね。
我々そのあたりを手掛けられる、まあ、社内で完結できるっていうところは、まあ、一つの、強みだと思ってます。ただ、まあ、徐々に創業の時から比べてですね、まあ、成長してきているにつれて、まあ、どうしても組織が大きくなって分業されちゃってるっていうところがあってですね、まあ、一気通貫で見れる人っていうのが、まあ、相対的に見ると少なくなってきてしまっているというのは一つのまあ課題かなというふうに思ってますね。それで、まあ、ただ課題だって言い続けててもしょうがないので、やっぱり、まあ組織だったり業務の範囲を見直しながらですね、まあ、原理原則で考えて、まあ、問題解決していける人材っていうのを育てながらですね、しっかりとチームワークで相手の、苦労だったりも分かってですね、よりいいものを作っていけると、まあ、そんな、まあ、会社にしていきたいなって思ってます。
まあ、分業化することによっていろいろ安全性の向上だったりは図れたんでしょうが、なかなかそのスピーディーな部分では遅れを取ったりとか、はい、
そうですね、だから昔だったら一人の人がもう型もやって、うん、作りもやってもすべてやってるっていうような形の時もあったみたいなんですけれども、今それぞれが深さというところで極めていくところとやりながら、ただ一方で後工程だったり前工程を理解しておかないと、じゃあ自分たちがどういうふうにやったら全体としては一番いいのかというところは常にちょっと心がけていきたいなと思ってますね。
そうですか。はい、さあ、竹山社長、いろんなこう決断をこれまでもされてきたと思います。何か大きな決断を教えてください。
はい、私自身は、まあ、去年の6月からこの社長業を受けているので、はい、まだ何かを成し遂げたっていうことは正直言うとないので、まあ、これからもしっかりと悩みながら考えて、まあ、後悔ない決断していきたいなっていうふうに思ってますね。ただ、まあ、C っていうと、まあ、そもそもその6月に社長交代を受けたことっていうのが自分の中では一つの決断だったかなって思ってます。はい、やっぱり自分自身まだまだ成長していかないといけないと思っていた中だったので、まあ、その時に前社長からですね、先が見えづらい時代だからこそやっぱり若い人材が新しい視点を入れながらやってみるべきだというのを、まあ、後押ししていただいてですね、まあ、少し悩んだんですけども、しっかりやってみようという気持ちになれたというところは、まあ、一つの決断だったなって思います。
そうですか。はい、さあそんなですね、竹山社長が描く未来の展望をお聞かせください。
やっぱりいろんなことが起こってくるんですけれども、やっぱ全ての源泉は人であるというふうに思っています。なので方針にも掲げているんですけれども、まあ、人づくりをしながらですね、たくさん挑戦をしていきたいなっていうふうに思います。まあ、鋳物でいくと岐阜にですね、2019年に新しい工場を作ってるんですけれども、当初計画と比べてもですね、生産性もっと良くなってますし、しかもそれをサポートしてくれている他の工場のメンバーだったりスタッフ、まあ、そういう全社員の頑張りの結果として今の事業をより良くしていってるんだなっていうふうに思っているので、そこのところはやっぱり今日よりも明日ということでしっかりやっていきたい。ただやっぱりそれだけでもやっぱダメなんですよね。主要客先である自動車業界っていうのは電動化だったりとかで100年に一度の変革期って言われている、まあ、真っ只中です。これまでのこともしっかり強化をしていきながら、まあ、我々として新しい価値を生み出す、まあ、今あるご縁だったりも大切にしながらですね、まあ、新しい、まあ、材質もそうですし、新しい工法、まあ、産業だったり新しい分野、 いろんなところにある意味第二の創業期としてですね、挑戦をしていろんな人と連携してですね、社員とともに頑張っていきたいなっていうふうに鋳物の方はまず思っております。
はい。
であとオフィス向けの、まあ、在宅ワーク向けの椅子だったりっていうのも、まあ、我々非常に腰に優しくてですね、座っていただければあいいもんだっていうのが本当に分かってもらえるなっていうふうに自負しておるんですけれども、どうしても知名度、まあ、中央課団が椅子を作ってる、うん、まあ、中央課団っていう会社自体もそうですけれども、まあ、そんな会社が椅子を作ってるっていう知名度がまだまだなので、まあ、一つの小さな一歩なんですけれども、まあ、ネット販売だったりも始めてですね、まあ、B2C も手掛けながら、まあ、世の中に知ってもらってですね、B2B にも相乗効果出していきたいなって思っています。
そうですか。さあ、竹山社長、中央課団にはですね、最新の注意、最良の品という社説が終わりです。ご自身の座右の銘や大切にされている言葉をお聞かせください。
はい、まあ、最新の注意、最良の品っていうところはですね、まあ、創業者が、まあ、お客様開拓の時に、まあ、お客さんと一緒に成長していくんだという、はい、意味で言われた言葉でですね、まあ、品質もいいこともそうだけれども、自分たちが一番いいって思うではなくて、まあ、お客さんが一番いいと思ってもらえる、商品を作っていこうという思いが込められているというふうに聞いてます。まあ、そういった思いをしっかり受け継ぎながらですね、今我々としてまあ経営理念だったりミッションビジョンバリューっていうのをまあ再定義していくっていう準備をしているところです。その中でもまあ私自身がですね、まあ座右の銘としているのが百術は一生にしかずという言葉でですね、私が社会人をスタートした会社の元上司がくれた言葉なんですけれども、やっぱりどんだけテクニックだったりとか、まあ、器用さがあったとしても一つの誠意には勝てないんだぞと、絶対それを忘れるなよと本当に教えられてですね、自分自身も時々今自分がやってることがしっかり誠意を尽くせてるかなということを至るほどに振り返る、本当に私が大切にしている言葉です。
はい、そうですか。はい、分かりました。今日素敵なお話ありがとうございました。中央課団工業株式会社代表取締役社長竹山豊さんでした。竹山社長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。